シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、てるこです。よろしくお願いいたします。
お願いします。ではすぐですけど、
はい、
今日はでっち上げ殺人教師と呼ばれた男について話します。
はい、はい。
この映画6月27日公開の日本映画で129分です。PG12 ですね。
はい。
で、監督が三池崇史さんで、
はい。
脚本が、三池崇史さんは入ってなくて、森林さん、監督ですね。
はい、
うん、この人は、ずっと脚本をされている人で、
うん、
あ、この、配信でやったっけ？雨を告げる漂流団地。
ああ、はい、やりましたね。
の、はい、今日、脚本とかですね。映画 .com の説明を読むと、三池崇史監督が綾野剛を主演に迎え、日本で初めて教師による児童へのいじめが認定された、体罰事件を題材にした、福田真澄のルポタージュ、でっち上げ、福岡殺人教師事件の真相を映画化ということです。
はい。
では、まあ、この映画はあれですね、亀梨くんが出てるということで。
うん、そうですね。
亀梨くんが出てる映画といえば、てるこさんなんですけど、はい。てるこさんからじゃあ、感想をお願いします、
はい。はい。そうです。亀梨くんが出るっていうことで、早めから、この映画を語れるなら参加させてくださいって予約してたんですけど、
はい。
ちゃんと、誘っていただいて、どうか、行くことができ、話すことができて嬉しいです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この映画が、初めて情報公開になったときに、
はい。
綾野剛さん主演の映画で、亀梨さんが、珍しく、完全に脇に回ってるという情報で、
うん、
それですごい、嬉しくて、うん、今まで、なんか主役しかやってこなかったけど、脇も見たいし、
うん、
絶対いい感じになるね。綾野剛さんはすごい信頼できる俳優さんだし、
うん、
でなんか映画の内容的にもなんかすごい面白そうだなと思って見に行ったら、やはり予想通りに面白くて、
うん、
私はとても好きな映画なんですけど、
うん、
というのも、さっき森林さん、脚本の方、
うん、
私、その方は、もともとお笑い芸人の人で、
あ、そうなんですか。
それで、なんか、割と、軽いドラマとかの脚本とかされてて、
うん、
その時はなんかあんま面白くないなと思ってたんですけど、今回はとても良かったと思いました。
うん、
なんか、このね、難しい題材をうまいこと調理されてるなと思います。
うん
うん、で、うん、で、俳優の方も皆さんすごいメンツで、それぞれの方がすごい力を発揮されているので、そこも良かったし、で、なんといっても、まあ、もちろん、綾野剛さんですけど、
うん、
柴崎コウさんがすごすぎて、
うん、
彼女しかできない役じゃないかと思うぐらい怖くて、
うん、
でも、すごい芯が通った感じの凛とした怖さだったので、いいなと思いました。
うん
うん、そして、亀梨さんも、今までとは全然違う、なんか、全然いい人じゃない役で、
うん、
むしろそのね、でっち上げに一番関わるその記者の役で、
うん、
今までとは全然違う、なんか嫌な感じのオーラをまとってて、なんか私最初見たとき、なんか、パッと連想したのは、なんか地獄の門にいる、その横っちょにいるなんかちっちゃい鬼の役みたいな感じの、なんかちょっとした怖さを、そそのかすみたいな、そういう感じの人に見えたんですよね。そ それで、綾野さんとはそんなに絡みもないし、本当にちょっとだけの役なんですけど、綾野剛さんとは、パンフレットにも書いてあるんですけど、14年前に、
うん、
妖怪人間ベムのドラマ版に綾野さんが7話で、ゲストで来られて、私それすっかり忘れてたんですけど、
うん、
慌てて見返したんですけど、その時になんか、すごい綾野さんが亀梨さんに、終わってからすぐ、すごい良かったよって言われて、主演の人にそんなこと言われたのは初めてだったので、
うん、
それ以来すごい、好きになってくれてたみたいで、
うん、
だから二人のなんか絆みたいなのもあって、それでなんか、雨の中でなんか、二人で対決するシーンも、ね、その、雨を降らしをしなくても、嵐がやってきて。
今途中から嵐に変わったらしいですよね。
とかいうのも、エピソードもありの。
そう。
いろいろ楽しめたんですけども。あと、特に私、小林薫さんが大好きで。
ああ。
大昔、唐十郎さんの劇団にいた頃の舞台で見たことがあるんですよ。
う
ん、で、その頃と今はもう全然違うんですけど、
うん、
でも本当にすごいなぁと思いました。
うん、
それで、あとは、気にがないんですけど、うん、男性陣で言えば、大倉浩二さんとか、
うん
三井主演さんの、なんか、異なる彼主義みたいなのもすごい面白かったし、迫田さんとかも奥さんになんか全部牛耳られてる感じとかも良かったし、と思ったんですけれども、でも私、これはなんか女性の映画だと思うんです。というのは、もちろんその柴崎コウさんが、全部のキーを握ってるっていうのもあるんですけど、うん、
はい、
あと、奥さん役の木村文乃さんもとても、
うん、
ご主人をね、助けてやる、すごい役だし、うん、で、安藤玉恵さん、
友達のお母さんです
ね。友達のお母さんで、実は先生はそんなことやってないんじゃないかって言ってくれる人、
うんうん、
しかも柴崎コウさんのなんか秘密みたいなのもちょっと明かして、それでちょっと裁判上も有利になったという、だから女の人がすべてこれを握ってたような結果に思いました、
うん
うんうん、とりあえずそんな感じです。
はい、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、時計さんお願いします。
はい。僕は、この作品はめっちゃ面白かったですね。
おぉ。
はい。最近見た映画だと、まあ、ジャンクワールドの次くらいに笑ったなっていう感じですね。だいぶ笑いましたね。
笑ったんですか？
笑いましたね。
お
ぉ。完全にコメディっていうか、まあ、エンタメだと思って見てたんで。
うん。
うん。まあ、三池監督っていうのは、まあ、職業監督でありながら、自分の個性をま、出せる、なかなか器用な監督だと思うんですけども、
うん、
まあ、これもその一例なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
はい、
映画を見た後に、僕は、この映画はなんかあんま乗れなかったなとか、あんまり評価高いんだけど、自分にはあんま刺さらなかったっていうこと、あるんですけども、まあ、皆さんも、そういうことあるかと思うんですけど、この作品は逆で、他の人よりも自分はかなり楽しめてるんじゃないかなっていうふうに思えたところはありましたね。
うん。
はい。あ、で、先ほど話ちょっと出ましたけど、脚本の森林さんっていうのは、ちょっとさっき見てみたら、鳥山明の原作のアニメの、そうですね、サンドランドっていうのがあったんですけど、まあこれ、はいはいはい、僕劇場で見てすごい面白かったんですけど、これもやられてるんですよね。
うん
うん、なんかかなり、だから、まあ最近の作品で言うと結構 面白いのが多いかなっていうのはちょっと思いましたね。はい。で、いつもね、良かった手挙げたいと思うんですけど、まあ、二つ挙げたいんですけど、まずは、一つは、先ほども言ったように、三木監督らしいっていうところで、まあ、やりすぎ感みたいなところが、すごい良かったですね。
うん。
で、これはまあ、現実に起こったことは、まあ、社会問題というか、社会派的な映画にもなる要素はあるんですけども、僕はまあ完全にエンタメだと思って見てたっていうところはありますね。で、まあ三池監督はおそらくまあそういう社会問題とか社会派的なテーマを取り上げつつも完全にエンタメに振ってる監督になんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあそういう意味ですごい楽しめたなっていうところですね。で、やりすぎな部分まあいろいろあるんですけど、まあまずやっぱり演技はすごい映画の、こう、バランスを崩さない程度にやりすぎてるのがすごい良かったですね。でまず、綾野剛はすごいやっぱ演技上手いなと思いましたし、まあ、最初の、構成としては、柴咲コウが演じてる氷室律子の証言から始まるみたいな感じじゃないですか。まあ、映画というかその、実際の事件を知ってる人とかからしたら、それが全部嘘だってことはわかるわけですけど、まあ、この時の綾野剛の、まあ、要は、ひどい先生役ですよね。これはめちゃくちゃ怖いっていうか、まあ、どう考えてもこんな先生いないだろうっていうね、レベルのことをやっていくわけですけど、まあ、そこが、ちょっと狂気じめてたところはありましたし、逆に、今度、まあ、おそらく実際にあったことというか、事実を描いている部分の綾野剛の演技はやっぱりすごいかわいそうというか、本当に被害者っていう感じで描かれているところとか、あと、先ほど、てるこさん、挙げてくださった亀梨くんとの、まあ、二人でちょっと掴み合いするようなところで、笑っちゃうぐらい雨が降ってる感じとか、あれ、僕はずっと、わざと降らせてて、風も吹かせてると思ったんですけど、本当に、あの時嵐が来たんですね。
はい。
まあそれはすごいですよ。奇跡的というかね。びっくりしましたね、それはね。
傘の動き方とか。
そう。あれは、わざとやってると思ったんで、僕は作り物だと思ったんで笑っちゃったんですけど、あ、すごいですよね、でもね。はい。あとは、まあやっぱり柴咲コウの演技ですよね。まあ特に後半部分ですよね。裁判で柴咲コウが、はい、氷室律子が、なんだろう、陳述するシーンとか、最終的に、こいつが言ってたことがほとんど嘘なんだってことがバレていったときに、自分のおじいちゃんだったかなが、外国人でみたいなところとか、留学してたみたいなところとか、全部嘘なんですけど、まあ、そこがバレていくところとか、ずっと無表情でこう、喋り。
なんか瞬きもしないです
。はいはいはい。答えたくありませんとか、そんなことを言っていませんとか、ずっと言い続けるんですけど、なんか僕はちょっと今上映してるドールハウス見てるのかなってちょっと思った時がありましたね。もうまさに人形みたいな顔だったんで。
うん。
はい。で、あとは、そうですね、まあ、演技って呼べるほど、出てる時間長くないんですけど、亀梨和也ですよね。うん、
はい。
で、キャスト的には3人目に出てくるんですけど、この映画 .com のね、順番だと。でもそんなに大事な役、いないといけないっちゃいないといけないかもしれないですけど、正直僕はこれ誰でもいいかなっていうような役で、
で、そうです、そうです。
人間的にはゴミクズみたいな役で、いてもいなくてもいいみたいな、そういう感じだったんで、なんか、俳優的にはちょっとかわいそうなっていうこともないかもしれないですけど、なんか、まあ、前作じゃないのかな、まあ前作か、怪物の木こり、まあ、はい、それの流れで出してもらってるところもあるのかなみたいなところはありましたね。で、あと2点目としては、まあこの実際に起こったことを僕は知らなかったので、現実は小説よりきなりじゃないですけど、まあ、こんなことがあったんだってことをまあ知ったところはすごく、印象大きかったですね。
うん、
まあ三池監督なんで、脚色ももちろんされてると思うんですけど、 まあ、21世紀ですよね。一応これが起こったのは。
うん。
21世紀にもなってこんなふざけたことが起こるんだ、みたいなことは、ちょっとにわかに信じがたいなっていうふうに思いましたし、まあなんか、本当に茶番、大いなる茶番みたいな、その弁護士が500人ついてとかね、そういうこととか、うん、本当ふざけた話だなと思いましたし、まああとは、どの程度そういうことが行われたかわかんないですけど、まあ映画では描かれないんですけど、その、この冤罪ですよね、いわゆる。冤罪に加担した人たちがどれだけ処罰されたか、まあ多分、訴え出ないとそういうことされないのかもしれないですけど、まあ、全員処罰されてほしいって、本当に思ったところはありましたね。
うん、
まあ、もちろん、その、知らなかったとかね、騙されてたっていう部分も、の人もあると思うんですけどね。はい。あとは、ちょっと一応気になった点一つ挙げるとすれば、回想シーンみたいなところで、氷室律子が、まあ、一応貧困だったよっていう、まあ、映像が流れるところあると思うんですけど、うん、
はい。
僕は、それが入れる必要あったのかな、どうかなっていうのはちょっと思ったところはありましたね。もちろん、まあ、それが実際の、なんだろう、事件の、まあ、原因の一つにはなったのかもしれないですけど、まあ、この映画にはそれが必要だったかどうかちょっと、どうかなって思った部分はありましたね。そんなところです。
はい。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
では、最後。僕が話すんですけど、
はい、お願いします。
僕もすごい面白かったですね。
うん。
まあ三池さんってことでこの配信だと前回まあテルコさんに出ていただいた怪物の木こりとか、
はい。
あとはマンスリーシネマトークで取り上げた初恋とかも、うん、そうでしたね。だからまあ何作目かではあるんですけど、まあ監督らしい暴力描写とか血の表現とかがやっぱすごい上手。うんうんうんこの作品ではやっぱりその、最初に、まあ、暴力教師であるっていうことを、
うん。
まあ、すごく強く印象づける必要があると思うんで、
うん。
まあ、それ、その描写っていうのはやっぱり、三池さんらしさっていうか、
うん。
まあ、あんだけこう残酷だし、まあ、ちょっとありえないぐらいなんですけど、
はい。
でも、それがあるからこそ後半に効いてくるっていうのはやっぱあると思うんで、
うん。
映像でああいうふうに、容赦なく、まあ、残酷な感じっていうのを出したっていうのは、まあ、三池さんがやった意味っていうのがあったんじゃないかなと思いましたね。
うんうん、
で、まあ、テーマ的にも今やるっていうことが、まあ、重要というかまあ、今の時代性っていうのも、まあ、意味があるかなとは思ってて、うん、まあ、この作品、原作自身は結構前の話ですけど、10年ぐらい前かな。ですけど、
うん、
まあ、今ってなんかその、まあ、なんていうの、SNS とかでこう、切り取りだったり、切り取りじゃなかったとしても、うん、本当かどうかわからないっていうことが、まあ、うんうん、たくさんあって、
うん、
で、まあ、それをそのままみんな信じてしまうっていうところは、まあ、多かれ少なからあると思うんですけど、
うん、
まあ、この、だから作品で言われてることは、やっぱちゃんと調べようよと。
うん、
まあ、その亀梨くん演じる、その記者もそうですけど、
うん、
まあ、一般的に言われてることじゃなくて、やっぱちゃんと、ちょっともうちょっと調べたら、彼女がどういう人間だったかとかっていうのを分かるはずだし、
うん、
噂とかも、それはもちろんが、友達のお母さんが言ってたぐらいなんで、
はい、
そんなの別にすぐジャーナリストが調べれば分かるようなことなのに、
うん、
多分調べないで言ったからああなっちゃったわけで、
うん、
そこの重要性みたいなのを、まあ、訴えるっていう意味では、まあ今、10年ぐらい経ってから映画化したっていうのは、まあ、そういう意味も込めてやってんのかなとは、ちょっと、思ったんですかね。で、僕が思い出したんですけど、怪物を見たとき、是枝さんの怪物って映画ありましたけど、
はいはいはい。
僕、あの時に、この話俺どっかで見たなと思ってたんですよ。で僕はこの、でっち上げっていう原作読んだことが、当時だから単行本として発売された時に読んだことがあったので、
うん、
この事件自身知ってたんですけど、
うんうんうん、
あ、これだったかって、あ、
そういうことですね、
を見ながら思い出したっていう。
学校のシーンというか。
そうそう、学校のシーン、あれなんか、怪物でも謝らされるシーンあるじゃないですか。はいはい、そうです
ね、ほぼ一緒ですね。
そうそう、うん、大人かり主義的な先生で、
うんうん
うん。で、そう、だから話がすごく似てるんですよね、
うん。
で、その子供がどっちなんだっていうようなところの部分とか、だから、うんうん、が加害者なのか被害者なのかっていう部分も、まあ本作でもちょっと似てる部分があったりとか、
うんうんうん、
そう、それがすごいなんか、評価した感じですかね。で、映画としては、 あとは、まあ、二人もおっしゃったみたいに、雨のシーンっていうのがとても印象的で、まあ、もちろんさっき言ったみたいな、亀梨くんと対決するシーンもそうですけど、うん、家庭訪問のシーンでも雨が降ってて。
ああ、そうでしたね。うん、
で、まあ、雨に濡れた靴下を最初なんか、回想シーンでは、なんか脱いで、べちゃってしてるっていうのがすごく嫌じゃないですか。しかもそれ、そうそう、失礼な常識のなさっていうのはあれで表現してるところも、
うん、
まあ、よかったなと思うし、だから、すごい重要なシーンでは雨を降らせてるっていうのが、まあ、本格ですごい特徴的だし印象的なシーンだなっていうところで、まあそういう映画的な表現っていうのもとても良かったかなっていうふうに思いましたね。
うん、
で、まあ映画のそのストーリーとしても、まあ最初の印象がひどくて、
うん、
次のショーではそれが逆転して、
うん、
で、最後のショーでその、まあ、冤罪を晴らすっていう、まあ、構成になってるので、
うん、
まあ、どうやったって面白いっていうのはもう、保証されてるような作りだなとは思うんですけど、
うん、
ただ、だからその流れですごい面白いのはもちろん面白かったんですけど、まあ、これ現実の話だからしょうがないんですけど、なんか、裁判のロジックでもう少しスッキリとなんか、勝った理由みたいなのがもうちょっと明確だったらよかったかなとは思うんですよね。
曖昧ですよね。
そうなんですよね。その、だから結局その、お母さんの生い立ちとかいろいろ言われますけど、
うん、
その、ADHD のことが結構なんか嘘なんじゃないかみたいな、はい、嘘というかまあ、診断自身がおかしいんじゃないかっていうところも、提示はされるけど別にそれが法廷でなんか言われてるわけじゃないし、
うん、
だこっちはそれを知ってるけど、結局証言はないわけですよね。あの、三村さんとかが別に証言台に立つわけではないし、うん、友達のお母さんも別に、その、先生はやってませんっていうことを強く言ったことで、冤罪が晴れてるわけじゃないので、
うん、
だ事実だからまあ、しょうがないところはしょうがないですけど、まあ、そういう語りしす部分はちょっとないかなっていう気はしましたね。
うん、
で、こういうなんか、まあ、展開はちょっと同じとは言わないんですけど、こういう法廷もので、まあ、その、カタルシス的なものが好きな人には、
うん、
人質の法廷っていう作品があるんですけど、
うん、
これあの小説なんですけど、去年かな、うん、去年の末ぐらいに出た小説なんですけど、
うん、
それがむちゃくちゃ面白いんで、まあぜひ読んでほしいなと思います。で、まあもう一点触れるとしたら、まあ、やっぱ綾野剛の演技ですよね、
うん。
なんか彼が今までその演じてきたフィルモグラフィーが、こう、集大成のような感じがして。
うん。
綾野剛ってなんか、いい役もやるけど、悪い役もやるじゃないですか。うんうんうん、明るい役もやるし、暗い役もやるし。
そうですね。
それがすごい効いてるなと。まあ、だから綾野剛じゃなかったら、この映画成り立たないんじゃないかぐらい、
うん、
彼の演技がすごいなと思ってて。例えば、日本で一番悪い奴らとかでは、その、まあ、めちゃくちゃ悪い警官の役だったし、まあ、地面師とかもそういう。う
ん、
まあ悪い面も持ってるし、いい面も持ってるような役だったし、MIU404 とかのドラマだと、すごい明るい刑事みたいなんだったし、だからなんか、主人公の役できるんだけど、なんか、同じような役じゃなくて、毎回違う役がちゃんとできるし、
うん、
で、本作でも、その、まあ、本人のインタビューで言ってるんですけど、ただなんかキャラが違うように演じたくなかったと。だから、柴咲コウの役がすごく暗くて悪いやつで、
うん、
で、本当は、なんか、ああいう悪くなくて、ちょっと頼りないぐらいの感じっていう風に、キャラ、うん、全然別人として演じるんじゃなくて、見た目、人の目を通した時に違うように見えるぐらいの変化しかしたくないというか、まあ、そういった演技ができればいいなって言ってたんですよ。
うん、
実際それができてるよなって僕は思うので
。うんですよね。
すごいですよね。そこはだから、うん、全然キャラ違うように描くって、演じるのは、まあ、
あんまり
難しくないと思うんですよ。はい。
うんうん、
だそういう点では、ちょっと柴咲コウは僕はそういうふうに見ちゃった部分で、彼女の良さではあったんですけど、
はい。
回想シーンと実際のシーン、人間性がちょっと明らかに違うなと思ったん
で。なるほど。そういえばね、そうですよね。
だそれがなんか、別にどっちがいい悪いとか、上とか下ではないんですけど、まあ、綾野剛の演技は、その部分でできてるなと思ったので、うんうん、まあ、すごいなっていうのは 思いました。
うん、
で、最後その、まあ、原作についてなんですけど、
はい。
その、僕はその、福田真澄さんのこの原作を当時読んで、あともう一冊、その、モンスターマザーっていう作品もあるんですね。
はい。
原作、あの、この話と全然違いますけど、
うん、
はい。
それはなんかいじめで自殺したっていうことを親が訴えるんですけど、
うん、
でも実はそれ嘘なんじゃないかみたいな、まあこれにちょっと似てる話なんですけど、
うん、
で教師たちがそれ訴えられたんだけど、こうすごいし、まあ、だから教師がすごい今回みたいな追い詰められるんだけど、実際その、うん、福田さんが調べていったら、この訴えた側の親子というか、
うん、
が、ちょっとやばいやつだったんじゃないかみたいなことが分かって、ね、うん、そういう、まあ、それは、これは長野で、あの、この本作の原作は、九州ですけど、
うん、
まあ、場所も全然違うんですけど、まあ、これも、まあ、面白いですね、すごく。
うん、
この2冊ともすごい面白いんですけど、
うん、
僕はこの、本作じゃなくて、モンスターマザーを読んだときに、ちょっと引っかかる記述があって、
ほう、
それでちょっと僕はその当時ウィキペディアで調べたんですよ。この福田真澄さんってどういう人なんだろう、
うん、
何が引っかかれたかというと、
はい、
その、この、そのモンスターマ、本作じゃないですよ。このモンスターマザーの原作の本に書いてることなんですけど、うん、その母親の、だからいじめがされて自殺したんだって言った言い分、あの、言ったお母さんの話を全部鵜呑みにして、
うん、
その人権派弁護士たちがその訴訟を起こしたっていうことがきっかけなんですね。
うん、
ちょっと本作にも似てるんですけど、
うん、
で、それが、さらに、奇襲版金曜日っていう雑誌があるんですけど、
うん、
あとそれ毎日新聞とかがすごい批判記事を書いて、
うん、
その教師たちをさらに追い詰めたみたいなことをすごい、まあ言ってるんですよ。
うん、
でだから僕は、その文章とかを読んでて、週刊金曜日のことが多分すごい嫌いなんだろうなと思って、なんか伝わってきたんですよ。
うん、
だから、ウィキペディアで調べたら、
うん、
結構その、まあ、右寄りの感じの人だっていうことが分かってきて、
うん、
で、その時はその、まあ、でも別にその2冊とも本自身面白いし、そういう思想だとしても意義ある、うん、ルポだったんで、別にその問題だとは思わなかったんですけど、うんうん、まあ、そういう思想ではある人なんだなっていうふうに思ってたんですね。で、本作を、この映画を見て思ったんですけど、福田真澄さんは多分、この人権派弁護士っていうのが多分あんま好きじゃないんじゃないかなって。で、おとけ屋さんもだからその、ムカついてたじゃないですか。
うん。
だから、まあ人権派弁護士の人たちは、まあ騙されたっていうのはもちろん側面あるんですけど、
うん、
その、なんていうか、党派性によってやってる部分があるんじゃないかっていうところが、
うん、
福田さんはあんま好きじゃなかったんじゃないかなと。
うん、
それだからこそこういう作品を書いてんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。うん、で、最近、さらに、その福田真澄さんのその後を知りたくて、
はいはい。
ウィキペディアなり、
はい。
まあ、ネットでいろいろ調べたら、
はい。
まあ、統一教会と結構ズブズブな関係になっていて、うん、で、まあ、月刊花田って花田っていう編集長がやってる、まあ、右寄りの雑誌があるんですけど、
はいはい、ありますね。うん、
それにめっちゃ寄稿してたりとか、あとはその、YouTube に、その花田編集長と話してたりするんだよね。で、統一教会側に立って、
うん、
まあ、だから、解散命令で出たじゃないですか。
うんうん、
まあ、その当時に、その、だから、統一教会は金、ま、その、取ってるかもしれないけど、ちゃんと返してるんだとか、
うん、
いろいろ、その、言うんですけど、
うん、
でも、その、専門家からしたら結構、なんか嘘というか、事実誤認のことを主張しているっていうことで、
うん、
まあ、その人によってはちょっとはなんか、福田さんの、そのジャーナリストとしてのことは認めてたけど、
うん、
最近はちょっと残念だみたいなことをツイートしてる人たちもいたりとか、っていうことで、まあ別にこの作品だったり、昔の作品、その作品自身は悪くないとは思うんですけど、うん、まあ今その、そういう人の作品を取り上げる意味が、それはいいのかなってちょっと僕は思ったんですよね。
うん、なるほど。
で、この作品って6月27日公開なんですけど、
はい。
僕らはその、おとけ屋さんの二人で6月下旬とか6月上旬の注目作品っていうのを、
うん。
まあ、配信してるじゃないですか。
はいはい。
で、6月下旬の注目作品はちょっと僕が 熱が出てて撮れなかったんで、
うん、
配信しなかったからこの作品について触れてないんですけど、うん、その話をしなきゃいけなくなりそうだなぁと思ってたんですよ。6月下旬の注目作品では。
うん、
このでっち上げの時に。
はいはいはい、これね。うん、
でも、統一教会とかめんどくさいから、話したくないなってちょっと思ってたんですけど、なくなったからまあよかったと思ってたんですけど、結局今話してるっていう、はい。まあ、この最後までちゃんと聞いてる人もあんま少ないと思うから、
なるほど、
そんなにハレーションも起きないかなと思ってるんですけど、うん、はい。
え、そんな途中でやめちゃう人いらっしゃるんですか？
なんか多分、まあ、最後まで聞いてくれる人もいるかもしれないんですけど、結構途中でやめてる人もいるんですよね。多分、その YouTube とかって時間何分平均で聞いてるとかわかるんですけど、
うん、
ちょっと、ポッドキャストはわかんないんですけど、
はい。
はい。まあ、YouTube とか見るとそういう感じですね。はい。はい、僕の感想だ。まあでも、この作品自身はすごい、世の中的に意義があると思うし、
うん、
面白かったですね、
うんうんうん。
そこは全然、否定してません。はい。そんな感じです。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。最後まで聞かないとかありえないなと思って。
でもまあなんかあんま、話してる人のこと知らなかったら、まあもうここまでで自分の意見と似てるから、まあいっか。
ああ、なるほど。
でも多分いると思うんですよね。うん、
まあ、だから普段、まあ、外伝とか、まあ、東京支部のポッドキャストを聞かれてる方は、うん、基本的には全部聞いてくださってるとは思うんですけど、うん、まあ、初めて聞くとかね、そういう方に関しては、どこまで聞いてもらってるかわからないですよね。多分、ね、つまんなかったら途中で切っちゃうのは全然あると思うんで。
う
ん、
そうですね。
そっか。うん、なるほどね。
うん。
せちがらい世の中ですか。
いやいやいや、
まあそうですね。まあ、時間。はい、タイプだとか言いますからね。
そうですね。うん。まあ、自由ですからね。何を聞くかとかね。
うん。もちろん。
僕らも別にお金もらってやってるわけじゃないんで、別に、どういうふうでもいいんですけどね。
うん。
そうですよね。
そうか。
なんかいい話足りない点とかありますか？
うん。木村、はい、最後になんかチーンって
ああ、そうですね。
うん、
うん。木村さんは、奥さんは亡くなって、
そうみたいですね。判決を聞く前に亡くなっちゃったみたいですね。
それ、ちょっとなんか悲しいっていうか。
うん、そうっすよね。
病気とか何かですか？
みたいですよ。
たまたまですか？じゃあそれ。
たまたまっていうのは。
あ、
自殺とかじゃなくて。
事件が関係あって。
いや、ないと思います。
あ、そうなんですね。
はい。はい、まあ、僕はちょっと原作の最後とか全然覚えてないですけど、
は
あ
は
あ、木村さんもなんかインタビューがあって。
うん。
はい。
それを読む限りは、まあ、病気みたいですけどね。
そうなんですね。
うん。
まあだから10年後に弁護士と再会するシーンがあるじゃないですか。
はい、
はい。10年にしては、綾野剛がすごい老けてるというか、すごい、こう、よれよれになってるところが、
うん。
いや、10年ってまあ、多分40代から50代でも、そこまでならないだろうと思ったんですけど、まあそういう、まあ奥さんも亡くなってるし、まあいろいろダメージが大きかったとかそういうことなんですよね、多分表現としては。
と思いますけどね。だからまあ、そういうパワハラじゃないか、なんか、その事件自身はまあ、体罰自身は、冤罪晴れたとしても、やっぱり世間の目とか、
でしょうね。
前と同じように仕事はできなかったりするだろうし。
そうですね。なんか、10年後に先生をやってる感じじゃなかったですもん。なんか、交通安全の何か旗振りみたいなのやってましたけど、ね、先生かどうかちょっとわかんなかったですもんね。
あれでも先生で。
先生なん
で。他になんか書いてませんでした
っけ？そうでしたっけ？
やってましたよね、授業。
あ、そうかそうか。あ、やってましたね。
うんうん、
でもだいぶ覇気がないっていうか、こう、元気ない感じですよね。だいぶ、なんか、もう、なんだろう、60代ぐらいの先生の、ぐらいのね、こう、パワーしかなかったですけど。ちょっとあそこで小林薫と再会するとこが、年取りましたねって言って、小林薫が全然年取ってないとか面白かったですけどね。絶対わざとやってるなと思って。
そうですね。
そうなんですね。
表現、老けちゃうほど、辛労が大変だった。
あんだけね、攻撃されたら、ね。
で 奥さんも亡くなり、すごい、やっぱり大変な人生を送って。
そうですね。
でも息子さんもなんか先生になろうとして。
ああ、そうですね。そう言ってましたね。だから試験だっけ、なんか、アドバイスあるかみたいな。
まあなんかね、そんな感じだったかもしれないですね。
お父さんそんな大変なのにまた先生を目指すってすごい前向きな息子さん
だね。ね、
うん。それぐらいでもお父さんが素晴らしい先生だったってい
うことですね。それはあると思いますね。
僕でもこういう作品を読んだり見ると思うんですけど、
うん、
いや、これちょっとまあ偏見も入っちゃうから、ちょっとまあ一概には言えないんですけど、やっぱその、そういうことする人ってやっぱ、その周りの人の話をすごい聞いたら、なんか、それなりに出てくんじゃないかなって思うんですけど、例えばその柴崎コウの過去の、その交流関係とか、ただいきなりそんな風になる人ってあんまいないじゃないですか、その、変なことを。だから、ちゃんとそういう風に聞けば、やっぱ何かしら、もちろん全員、犯罪者が全員その普段から変だとは言ったり、まあそれ偏見になっちゃいますけど、でも片鱗ってやっぱあるんじゃないかなと思うので、やっぱその、そこまで追い詰めるんだったらちゃんと調べてほしいなっていうのはありますよね。
そんな鵜呑みにして。
まあまあ逆もありますけどね。普段から変なことしてるから、犯罪。
はいはい。
この、カレー事件、まああれが、その冤罪かどうかわかんないですけど、和歌山のカレー事件はまあまさにそういう感じはあるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
保険金詐欺ずっとやってたから。まあ、そうですね。ちょっと難しいところではありますけどね。
まあ僕は今回のこの作品の内容に関しては、その、まず慎重にやらないとはいけないと思いますけど、子供たちに聞いたら、本当かどうかってすぐ分かったと思うんですよね。だって学校でそんだけ体罰を振るってんだったら絶対見てる人、見てる子供はいるはずなので。
でもなんか微妙な体罰を体罰っぽくなんか思ってるっぽい表現みたいなあったじゃないですか。
はい。でも、あれはもちろんその、どれぐらい事実に基づいてるか、脚色入ってるかわかんないですけど、まあ、子供も、あれが体罰ではないってことぐらいわかるとは思うんですよね。
と思いますけどね。
ランドセル捨てちゃったりしてました。
全然そのレベルと違います
。全然違うんで。
なんか、だから校長がだから大人がかり主義じゃなければ、ちゃんとその生徒にちゃんと聞き取り調査するとか、
そうそうそう、
ちゃんとした人だったら多分なってないですよね。
そうですよね。
だから、この作品で出てきて校長も教頭も教育委員会も、ほんとひどいと思います、あれは。
そうですね。
ねえ、
まあ、三井試験が出てきた時点で、まあ、
そうですね。
こうなるんだろうなっていう。
説得力がありすぎて。
もうちょっといい役を上げてほしいですけど。
本当。笑っちゃうぐらい嫌なやつでしたね、本当に。
毎回そうなんだ
よ。そうですよね。大体
そう。大体そうですよね。
それがまたうまいからしょうがない
ね。
そう。
他に代わりがいない
と。あと、大倉さんの事なかれ主義感みたいな。めちゃめちゃうまい、ね。
大倉さんすごい良かったんですよ、
ね。腰巾着感がすごかったですね。
まあ、ああいう感じですよね。なんか、おろおろして。はい。こんな感じでいいですか、
はい、
はい。
はい。はい。ありがとうございます。
では、てるこさん、今日はこの作品だけですけど、はい、また、
はい、
はい、何かありましたら声が来てください。
はい。はい、ありがとうございました。は
い、では、今日はでっち上げ、殺人教師と呼ばれた男について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。